大工さん、
はい、
僕一つ気がついたことがあるんですけど、
何でしょう。
ポッドキャストをですね収録してて、
はいはい、
あの音楽的な話題で盛り上がると、はい、ちょっと聞きが遠くなるなって。
いや、そんなことないですよ。もう全然あの勉強になるなと思って、決してつまらないなと思ってます
から。なんで俺だけ知らないのみたいな顔、
まあ、あのちょっと寂しい気持ちで毎回してますけど。
あの、いやいや、今回ですね、あのゲストをお迎えしております。
はい、じゃあお名前を。
あ、どうも、あなたの港屋小泉。
あれ、キャラ変わってんじゃないか、前編から。どうした。
あ、いつもこうです。
ということで、タイトルコールお願いします。
はい、玉川大福の浪曲ポッドキャスト。
ということでですね、
はい、
前回の小池さんゲストにの第1回目では、
はい、
なんと中退のと、どうなるんだこれからってことで。
そうですね、これまで着実にね、はいはい、積み上げてきた、は
いはい、崩しましたね。
崩した、
はい、最初のステップという、はい、はい、
これから転落人生。
いやいやいや、
それはどんぐらいでこうやめようかな。結構突発的にやめちゃったのか。
突発ではないですね。2年生になってからもうなんかすでに、いや1年で、あの、もうやりたい授業全部受けちゃって、
あ、ちゃんと大学も生かした、生かしたというか、
あの、そうですね、
勉強もしたわけだ。
行かなくなったわけではなくて、結構あの、なんていうか、取ってる、履修してる科目以外も行ったりして、
うん、あ、面白いって言うとあるんですよ。後から知って、単位入れた後に、あれ面白いって言ったら面白いから、ライブ行くみたいな感じで。
そう
な
んですね。一回もしたことない。そう、ちゃんと勉強した、勉強っていうか興味あって。
音楽系はだってもう人の話聞いてるだけで面白いですから。
あ、僕も美術学科の授業出てましたね。
ああ、そう。
でそこまでやって、ああそっか、これの繰り返しかと思うと、まあ就職のために頑張るのもなんか違うし、目的と、
うんうんうんうん、
でまあ結構東京っていうところに出て、やっぱりあのバイトもしながら、
うんうん、
また
生活が激減しますよね。
そうです
ね、
一人
出てきて、
一人で暮らして、
まあ限りない自由ですもんね。
そうですね、自分の時間の使い方をちょっと考え直して、でもバンドもやりたいし、だったら学生じゃなくてない方がいいなと思っちゃって、やっぱり
1年終わりに、まあ普通の、ままあ、いわゆる真っ当なというか、ま、普通の人生を歩むと、こう学校行った後はどこに就職しようかとかみたいなことを考えるじゃないですか、うん、それっていうのはなかったんですか。
全くないです。
ない。
だって、一応歌手はずっと変わらなかったんですか。
そうですね、うん、まあ、飲食店ではあのバイトしながら行ってたんですけど、まあ、ここに正社員になってもいいなとか、うん、やっぱり思って、うん、
あー、へ
ー、会社員っていうのは全然イメージ湧かなかったので、ね、うん、自分の中で、
まあ、仕事をしつつ、自分のメインはその音楽で何らかの道を、
うんうん、まあ、そうですね、
でもなんかそのちっちゃい頃漠然と歌手とか夢で憧れるのと、年齢がもう20歳とかになってくると、こう現実的な、これできんのかいなとか、なんかそういう現実的なこうハードルとか、己のこともこう可能性とかもいろいろ感じたりするじゃないですか。そこでその温度とか全然下がってなかったんですか。なんか
温度はずっと下がらないです。あ、逆に子供になっていってるので、それからそこから、
うん、はい、まあ、2種類ですよね、現実に向かう人と、うん、夢ばっかり追っちゃう人と、
うん、ですよね、
夢と一緒に辻褄をなんとか合わせようみたいな。
そうですね、う
んうん、いかにあと合わせるかだけだみたいな。
まさにそうですね、子供の頃あんなに現実的だったので
。まあでも夢に向かったわけですからね。
そうですね、うん、ここまでは考えてきた通りだからみたいな。
それで辞めて何を、
まあ、大学辞めて時間がまあできるわけですよね。束縛もなくなって、
まあ、でもやたら働いてましたね。楽器がまず買えなくて、楽器も やりたいと思ってたので、ギターも買ったり、
あ、いや、ギターを結局、
そうですね、あの、なんていうかこう、ちょっとあのずっと一緒にバンドするメンバーがなかなかあの巡り合えなくて。
なるほど。組んでは離れ、組んでは離れみたいな、組んでは離れ
とか、あ、まあ、なんかゲストに入って、じゃあ次もお願いしますみたいなって、で次から、うん、やっぱり私と違うなみたいな。
バンドって巡り合い大事ですもんね。
そうです、そうです。だったら一人でやれる時もあった方がいいと思って、やっぱりギターも昔ちょっと習って、
そのバンドやってた時は曲作ったりもしてたんですか。
あ、作ってました。
へえ、
恥ずかしい。
作詞作曲、
作詞作曲です。
すげえ。
ちなみにそのご自身でその作詞作曲されたバンドは方向でいうと どういう感じですか。
方向で言うと、
方向っていうかジャンルというかそのどんな感じ、
バンドっていうか自作人は自分一人ですよね結局。どうなんだろう、フォークに
近い世界観というか歌うのロックンロールな感じなのか、それとも
ロックンロールよりはなんかフォークロックとか、あの当時ボガンボスって
言われ て
たのドントが好きで、
はい、なるほど、
そういう風を目指してましたね。
RC じゃなくてドントなわけですね。
あ、そうですね、はい、もちろん、
なるほど、
ちょっと頭のおかしいかなごめんね
もう今なくなっちゃったんだね。
そうなんだ、はい、それも男性
ですね。
なんかその同性のボーカルとかそういうの憧れたりはしなかったんですか。
同性が、あ、まあパティ・スミスは女性です
。あ、女性なんだ。
あとは憧れていったら浅川真紀と、
うわ、
中島みゆきと千秋直美と、
あ、
全員暗いんですよね、
まあ、暗いけど
歌ってみんな
歌いんですよね。
そうですね、パティ・スミスが明るく見えるっていうすごいパターンです
けど、はい、なるほど。でもバンドがやってくレギュラーバンドみたいなのはそのままないままなんですか。
ないままフラフラしてましたね。でまあコピーバンド時々やって、こう盛大にあの OB ライブとか、
はいはいはいはい、
ミュージックファンクラブの、
はいはいはいはい、
とかに出たり。
なんかじゃあ音楽の道を歩んで目指しつつ、なんかこう今一つ爆発できないというか、
うん、そうね、
感じだったんでしょうか。
なんかあの例えばドントみたいにやりたい、浅川真紀みたいにやりたい、はいはい、そういう憧れあったんですけど、はい、なんか2番戦士じゃダメだし、うん、やっぱりどういう風に作っていこうかな、
自分の方法論や仲間を模索するような。
そうですね、でフラフラして、はい、ちょっとなんか途中3年ぐらい体壊してたんですけど、またなんか音楽やりたいなと思った時に、なんかあのまたやるんならあのやっぱりそう前みたいにふわふわしたのじゃなくて、こういうのを見つけるためにちょっと勉強をし直そうと思って、
自分の軸を見つける。
そうですね、はいはい、なので海外の音楽割と多分聴いてきたつもりなんですけど、うちに CD2000 枚ぐらいあって、
は
い、手当たり次第買ってて、ワールド系とかもブルースもジャズも割と聴いた方だとは自分で思ってるんですけど、それでなんかあのあいやなんか日本の音楽あんまり聴いてなかったなってやっぱ気づいて、でどういうのがあるんだろう、長唄とか、長唄と浪曲の違いも分かんなかったのに、
まあ、いわゆる邦楽的なものも行ってみよう。
邦楽に、
なんかやってみようというか聞いてなんかヒントがあるかもしれないと思って、
で 何かを探すみたいな。
そうですね、
何かは分かんないけど。
そうですね、で一番知らないっぽいやつから入ってみようと思って、いきなりあの検索したら木馬亭やってる
みたいな、はいはい、
あ、じゃあ邦楽的な中でも一番最初にな
んか
木馬に来たん
です。そう
ですね、それまで浪曲って聞いたことは全くなかった。
全くなかったです。後で聞いたらあの親が好きだったみたいですけど、ただうちで流さなかったし。
落語とかは、まあ、聞いたりされなかったんですか。
全く。
全く。いわゆる演芸みたいなものは全くノンタッチだった。
ノンタッチでしたね。
あ、もう音楽のみ。
のみでしたね。
うん、
アメリカかぶれして、あ、今でもそうですけど。してて。
だから検索でたまたま木馬亭がヒットしたからっていう。
まあ、とりあえず。であこれをスタートにいろいろ聞こうかなと思ったら、港屋古流という、
はい、
すごい、はい、お師匠さんが
出て、これ最初に木馬亭に行ったのはいつなんでしょうか。
いつだったかな、
はい、
入門するでも1年前ちょい前か、
入門が
2024
年の2月、
23年、もうちょい前かな、はい、そうです、足しげく通いましたね、それから。
へえ、
なんだこれはと思って。
2011年だから震災の翌年、ね、
そうです
ぐらいです
ね。そうです、そうです、
はいはいはい、はい、
あ、震災の翌年、
はい、
そうでした。多分震災きっかけに、そうです、それまであのちょっとヘルニア私3カ所あって、苦しすぎてずっとなんかあの引きこもってたんですけど、やっぱ震災あって生きねばと思って、
なるほど、
やりたいことつけようかな
っていうのがきっかけというか、
まあったかもしれない。
ちょっとね、世の中の雰囲気も変わったし、あそこの震災でやっぱりいろいろ変わりましたもんね。
じゃあそのちょっと体調子悪くて音楽自体をちょっと やってなかった
んです
か。
やってなかったです、何もできなくて、
はい、ああそうなんだ。
でも実家に帰られる東京で。
そうですね、
ええ、はいはいはいはい、なるほど。
じゃあ一人で木馬に来たの。
一人で、はい、超ソバージュでミニスカート履いて。
それでも目立った、当時の木馬だとすごい目立ったでしょうね。
なんかおかみさんに大丈夫、なんか浪曲だけどって
言われる、言われる、言われる、
パターンの、
はいはいはい、あの勝手に半額にサイズかけてあのギリギリ違うんですよ、ね、
あ
ギリギリ、あと1年早かったら
あ、それで最初聞いて え、最初にもうコリウスを出てた日だったの？
だったと思いますね。
あ、本当。
なんか、
まあ、それも巡り合わせですかね。
なんかよく分かんなかったんですけど最初、なんかよく分かんないけどすごいことやってるなと思って。
ちょっと今から 何年前？
2011年だから6年
前。6年前。はい、はい、そうですね。え、じゃあもう1回目で結構こうしっくりというか。
しっくりは来てなくて気になってしょうがない。
なんだろうこれ、なんだろうこれ。
そうです。で、もう話してる内容も日本語のはずなのになんかこう節がすごすぎて何も入んなくて。
え、じゃあそれ浪曲全体の印象っていうよりもその中でもうコリウスが飛び抜けた印象だったのかな。
そうですね。
あ、やっぱその節にやられちゃった感じですかね。節
にやられましたね。あのなんかジプシーパンクみたいだとかその時。
まあ音楽的な意味でですよね、やっぱり。
そうですね。うん、
まあボーカリストとして惚れちゃったみたいな言い方が正しいんでしょうかね、もしかしたらね。
最初は、はい、
でも三味線とかそのメロディーとかも全然多分聞いてきたものと違うじゃないですか。
そうですね。
それはなんか、あ、そっか、じゃあいきなりいいっていうよりなんかよくわかんないけどみたいな。
なんかよくわかんないけど、またもう一回聞いてこのなんかよくわからないの何なんだ
ろう。ああ、なるほど、
まあ洋楽のいいのを聞いた時みたいなね。
あ、そうかもしれない。
意味わかんないけど、いい。
なるほど。
ちょっともう一回聞こうかなみたいなところですね。
そっからはじゃあ浪曲ってもうこれ一生追っかけるようになった感じですか。
そうですね。どこにでもついていって、はい、
その入門を決意する瞬間っていうのはあるじゃないですか。それはどこだったんでしょう。
どこだったんだろう。
まあ、何度かご覧になって、
そうですね、まあ、私があの木馬亭金出した時大福兄さんのとかもあの出てらして、あの、うん、要するに若手もいるんだなみたいな、
はいはいはい、誰まで行ったかな、
誰まで
一番下だと舞台立ってた、
え、
孝太郎君とかも出てた、
は出てなかった、
あ、出てなかった、
森田カルテットぐらい、
隼人君も出てない、
そうですね、で大会で、新人顔見せな感じで、うん、両月姉さんとか孝太郎さん
とかが出た、
出られて、はははあ、また新しいの入ってるんだって思った時に、あ、やれるかもみたいな、
あ、やっぱりね、誰か入ってるっていう状況って後押しするもんね、
入れさせてもらえるのかな
と
か、
そうだよね、
まあまあね、あのすごく離れた年上の方ばっかりっていうイメージもね、あるでしょうからね、
そうですね、年もそんなに
違わないんじゃないかみたいな、ああ、なるほどなるほど、え、どんぐらいそのお客さんでの期間で1年ぐらい
1年ぐらいですね、1年ぐらいって、でその 10月でしたね、大会見て、あ、もっと入ってるんだ、じゃあまた入ってもいいかなと思って、で、年末ぐらいちょっと協会に電話して、
あ、協会に電話した、こっちだ、
しし、
あ、俺と一緒だ、
あ、そうなんですね、あ、どうしたらいいか分かんないですからね、
じゃあその浪曲教室に通っていうパターンじゃなくていきなり電話だったん
です、まあそうですね、師匠は教室やってないし、
あ、そうかそうかそうかそうか、
はい、
師匠惚れですもんね、
師匠惚れですね、
はい、はい、
そうだからこうコルセットっていうか首にねこう巻いて、こ
う、
しかも若い女性だけで目立つのにその首にこう巻いてて、
どうしたのあの子みたいな、
だから
ヘルニアで、
あの、あ、来てる来てるっていうのはね、
本当マジ急いで来てたから、そう、めまいまでするから杖までつかなきゃいけない時あるんですよ、だからコルセットで杖で
交通事故みたいです
よね、そうなんですよ、
でも見た目こう健康的な感じがなんかするっていうか、はい、だから、はい、そう、病弱な雰囲気ないから、なんかこう、なんか、むち打ちでもしたのかな、みたいな、ぐらいにちょっとね、思っちゃって。
思われがちです。
そうだよね、
はい。よく言われます。
まあ、それで教会に電話をして、まあ、入門したいと。
はい。
伝えた。それ誰が出たの、その時。
多分、ひずる師匠です。
ああ、俺と一緒じゃん、それもう。
ほら、待ってくださいって言われて。
食えないから、食えないですよって言われなかった。
何も
言わない。ああ、そうか。
うん。
まあ、それで師匠につないでいただいて、会うことになる
わけ。はい、そうです。
どこで会ったの？
教会の前で待ち合わせして、
あ、教会の前 で
鍵持ってなかったって言われて、でなんかマウンテンかなんかに行って、
ああ、それは電話してそのセッティングをしてくれたってこと、何日に、
まあ、そうですね、はい、師匠が、まあ、何日なら空いてるから、
それで教会の前で待ち合わせて、あ、喫茶店に行って、
でじゃあ声調べしろっていきなり言われて、そうです
ね、マウンテンで、
そうですね、あ、ちょっと話してて、で大丈夫なのとか、あの普通の子に、若い子には無理だと思うんだけど、やりますやりますって言って、じゃあ声調べをしようかしらね、どこでやろうかねって、マウンテンじゃあダメだからあのカラオケ行こうって言われて、
おうお
う
お
う、カラオケ行こうって言われて、まあそこでカラオケに、
カラオケ2人っきり、どこに行ったの、カラオケ
シダックス行って、
あ、シダックス、やっぱりね、やっぱシダックスだよね、あの って雷門の横のシダックスに。
でワンドリンク制らしいですけど、あの何がいいですかって聞いたらクリームソーダって答えられて、すっごい可愛いな。
可愛い。
なんかすごい緊張してたね。なんかめちゃめちゃ萌えってなっちゃって。
まずあのシダックスはワンドリンク制じゃないからね。
そうでしたっけ。
そうなのよ。シダックスはねワンドリンク制じゃないから。クリームソーダなんだ。
クリームソーダ。
可愛いってなって
るな。かっこいいな、なんか。
そうですか。かっこいいですか。か
っこいい。どういう声調べするの、ちょっと。
やって、歌なら歌を歌えたら、まあ、節もうまくなるはずだ、みたいな感じで曲を選べ、みたいになって、どうしようどうしようってなったら。
いやいや、カラオケで曲選びから。
あ、じゃあ、何が何して何とやらっていう、このこっちで想像するものじゃなくて、
その曲選び難しいですよね。今の曲なのか、演歌なのか。
でも逆に言えば今までのが存分に発揮できる歌でもあったわけだよね。その曲選びとかで逆に悩むだろうけど、
うんうん
ねそうですね、ピンとこないのやっちゃダメだろうから、そこで何選んだんですか。
いやしかもその前に私もうガクガクしてすっごい緊張してて、何やらもうすパニックになってて、演歌もそんなに歌える曲ないから、それどうしよう演歌っていうジャンルからって やろうとしたら、師匠が私歌うわとか言って、
あらまあ面白い師匠の声調べ
たら、まさかのまさかの師匠が
大音無常キー4つ下げてって言ってキーまで指定された、
面白い
はいこれですね。
要するにいきなり憧れの人とカラオケしちゃったみたいになったわけですね。
普通にカラオケで遊んだみたいです。
それでしょ、普通に歌って。
普通に歌って。
どうするの、どうするの、やっぱこう、一番終わったら拍手したりとか。迷うよね。ここ迷うよね。
これじゃなくてなくなってきてる気がするんですけど。
仲良しみたいな。
でも楽しいみたいな。
でその後は一曲終わってどうした
の。でしょ、もう一曲歌って。次はな村田先生のなとか言って、どこの土俵だっけな。これか。
何曲歌ったの。
2曲歌われて、声調べだったなってなって、なんか歌える
ちょっと忘れてた。ちょっと気持ちよくなっちゃった
の。そうですそうです。
このまま終わるんじゃないかみたいなね。
もう土俵戦しか私ずっと言ってるから。でそれでやっと、まあ、あじゃあ変化がいいのか、まあ、その系統が分かったので2曲歌ってくださったから、はいはいはいはい、それを計算されたのかどうか定かではないんですけど、
それで演歌もでも引き出しにあったんだ。
引き出しに、
あの小池さんの引き出しに、
そんなに上手じゃないですけど、まあ、石川さゆりさん、
ああでもそれよくあったね。それはよく聞いてたの。
そうですね、
一応音楽人生の中で
音楽人生
でも一番興味ないジャンル的な方じゃない。
一番興味ない。
そうでしょ。
ただでも結構あのロックっぽいじゃないですか、石川さゆりさん。
まあ確かに、
そうなんだ。
ファンキーですね。
確かに。カバーアルバムとか出してます
もんね。そうですね。なんか結構カラオケのノリとかでやっぱ歌えたら面白いから
って
こと
で。はいはいはい。
津軽海峡みたいな。
冬景色を歌ったの。
で
歌ったの。
そうです、
ね。それは師匠どんな感じで聞いてるわけ。
こぶってしながら聞いてるのかな。
てんのかな。
あれあれみたいな。
もちろんあの一番終わって拍手とかないんです
よ。なしで。で終わってももう一曲って言われて。もう一曲で。
実際その時のパフォーマンス的にはどうだったんですか。緊張した。
めっちゃ緊張しました。
そのもう一曲もどういう意味なのかよく分かんないですよね。
アンコールなのか再テストなのか。
そうだよね。赤点なの
か、ね。まあ、アンコールはねえなどうか。
アンコールはねえ。
ないよね。
まあもう一回聞いてみたいだった
の。それどうしたの。もう一曲は。
確か中島みゆき歌った
と思う。ああやっぱちょっと違う方だね。
好きな方
で
したかなと思って。全然知らなかったっぽくて首かしげない。
何歌ったのそれ、
時代だったと思うんですけど、
まあメジャーな、
そうこれなら知ってるかなと思ったらご存じないようで、
はい
それで、
で首かしげられて、じゃあもう一曲って言われて、
おーおー、ハードル高いな、声調べ、そ
う気持ち悪い人はちょっと折れそうですよね。
折れるよね。
確かにあの三味線の所作いてね、あの何が何してってやんなさいって言われた方が気が楽ですね。
絶対楽だよ
歌ってのはね。
そうですよね。
その曲も全然違いますね。でもそれね、
もう一曲は、
もう一曲なん、あでもやっぱり演歌の方がいいのかなと思って演歌に
戻って
坂本冬美さんだったかな。
あそうそうそう、あです、ね、そしたら
大丈夫だろう、
お
あ今度稽古に来いみたいな。
へえ、
そこからもう浪曲にドカンと。
そうですね。
そこからその弟子入った的になるまでってどういう流れだったんですか。それって
あでも年末
1月です
ね。1月ですね。はいはい。
いや速攻で。
あ、でも2月。
そうだ、その時のもう2月の、あの、小山の仕事でもう貢献したんだよね。
そうです、そうです。はい。
あのですね。
お名前がなかった
の。2012年2月6日に、昨日師匠よりゲームをいただきましたっていう。
そうだった。
はい。
それはなんかブログ的な。
フェイスブックかな。はい。
ツイッターかどっちか、
はい、
2月6日に、うん、2月6日の書き込みで昨日なんで2月5日ですね。
それを同局と出会ってから結局1年
ぐらい、1年ちょいですね、はい、
周りの音楽の要するに知り合いがいっぱいいるわけじゃない、うん、一緒にバンドもやってるし、うん、サークルもやってるわけですから、うん、その洋楽っぽい思考があることを知ってた周りの人は驚きませんでした、ね、うん、浪曲師っていう
わけが分からない
な、意味が分かんないんだけど、
わけ分からない
ですね、聞かされましたよね。
そうですね。あとまあなんか誤解してるみたいで、落語みたいなもんだとやっぱり、
ああ和芸の方に行ったんだみたいな、
そうですね、
歌わないみたいな、
歌を忘れたのだねみたいな感じだったんです。まあでも興味あって、あの見に来てくださる人
みたいな、はいはいはいはい、はい、まあでも転身って感じですよね、周りからすれば、
ね、そうですね、着物着ちゃってますもんね。
うん、
はい、
そっか、そうだそうだ、その2月じゃあ名前がない時だったんだ、あの、
そうです、
初めてだから実際にこの芸人として会ったのが2月3日に、
はい、
あの毎年桃太郎師匠が、
はい、
あのもう何十年って言ってた小山の菅神社の節分祭っていう仕事があって、それに小龍師匠も私が連れてってもらうちょっと前かほぼ同時期から小龍師匠も毎年のレギュラーになってて、そのカバン持ちで初めて来たんですよ。だから何も全く本当こうわからない、まだ 着物は畳んだりできたの、
全然できなかったです、
ね、そういう状態、
まあ、着物とは縁ない
縁ない人生
でした、
ね、ね、金髪には、ね、染められるけれども
そういうことだよ
ね、あの得意で言えば、
そうですね、
あーそうか、それがじゃあ初だったんだ、
初でした、ね、
あ、じゃあもう声調べしてからは保険とか行くのがもうあっという間、え、声調べも2月だったの、
いや1月ですね、あ、そうか3日だ、あ、1週間後ぐらいですね、
1週間後ぐらい、
おお、
でもじゃあ1週間ちょっとでじゃあ名前ついたんだ、
そうです、
それはどういう感じで決まったの名前は、
あ、でも初めてお会いした時から小雪にしようかなって、
おお、
おっしゃってましたね、
まあコアつけようみたいなのがあったんだね。
そうですね。
へえ。
それもう志願したけどいきなり始まっちゃった感じなんですね。
いきなり始まりましたね。
人生は、そっからもノンストップみたいな。
そうですね。3曲のカラオケから始まり。
すごいな。
すごい。
え、それから木馬にじゃあ来たのも、もう3月から来た、
あ、2月から来てました、
あ、2月から、
確かそうです、
あ、そう、はい、え、その頃ってまだ10日間だった、
7日でした、
7日だった、はい、もう、あ、そうか、
まあでも修行入ってみてどうでした、
はい、
修行とは違うじゃないですか、それまで音楽
ね、今までしかも通ってた木馬亭にこう、
しかも寄席の木馬亭を検索してヒットした方がいわゆる前座的な仕事に入るわけじゃないですか、
はい、
落差みたいなのあるじゃないですか、
落差、まあ、なんか覚悟はしてたんですけど、
ええ、
やっぱ怖かったですね
異世界に紛れ込んだような、
そうですね、これをしちゃいけない、あれをしちゃいけない、あ、分かりましたみたいな、
違うもんね、
そうですね、一回死ななきゃいけないのかなみたいない
やでもまあそれぐらいで、
そのぐらい
で、ね、入る頃であの0歳になるからっていうね、うん、みんな教わるけど、
うん、実際にこう初め浪曲師になってみて、まあね、いろいろ戸惑いもあったと思うんですけど、はい、いかがでしたか、その習ってみたり学園の雰囲気も含めてこう、うん、なんか見つけた感、
まだ何か見つけた感、
あのそのやるべきことが見つかった感、
音楽的にはもう師匠と出会った時点でもバチッと、
なるほどなるほど、これだと、
そうですね、何回か通ってこう、あ、師匠の良さこれだみたいなのになった時にもうガチッともう決まっちゃったので、
うん、
はい、それは、うん、動いてないですね、
なるほどなるほど、うん、なるほど、
そのまた古流師匠の、まあ、女流の師匠方いっぱいいる中で古流師匠のなんか発声ってまた独特じゃないですか、
そうですね、本当に
絞り出すような、うん、あれってこうずっと声楽とか、まあ、ロックとかいろんな歌い方してきた小雪さんからしてどういう、すぐこう あれはこれとこれをこうやればこう声帯をこうすればみたいなのって見つけられるもんなんですか、
やっぱ洋物ばっかりだったので、あの多分声帯でディストーションをかけるような ものって初めてだったのですっごい戸惑って、最初もやっぱりこうラララみたいな声でやっぱりや
ろうとしたの。あ、そっち系だよね。
そしたら腹に力が入ってないように聞こえるらしくて、違うと思うんだけど腹式すごいやるんで、だから一回ちょっと民謡の本とか
参考にして、なるほど、ね、
あ、こういうことか、でもまだできないなっていう
感じで。近接のものの基本とか見たってこと
ね。そうですね、
うん、それはこう古流師匠的にこうやるんだみたいなこうアドバイスって具体的にあったり？
ないんです。
ないよね。
腹に力を入れろしか。
みんなそうなんだよね。自然に。うちの師匠もお腹に力入れて口を大きく開けて、はい、やるみたいな。
師匠方がその浪曲を始められた時の環境と今と全く違うと思うんですよね。だから普通にあって子供の頃はお聞きになってるって環境のもとで始められてるはずなので、おそらく全席のね、あれですから。
だからよく浪曲師ってどうやって声出すんですかって、そんな理屈で声出してる人って小学
校の中で一
人も一人もいないという、ね、でもだからそれを私なんかももうゼロからでしたけど、だから小雪さんその発声のこととかずっと勉強してきた身からして、じゃあまだなんかこう民謡とかから学べばこう理論的にもこう
理論的にだんだん
いけるわけなんだ。
だんだん分かってきましたね。
初舞台が2012年の8月2日。
はい。
あ、お誕生日だ。
はい、木馬亭で、だと。
だったんですか、
来たんですけど。
そうだったんです。はい、まあ、暑かったなと思って。
両国橋の製造
料。そうです、
はい。木馬が本当の初舞台？木馬以外
で。そうです、そうです。
あ、本当。
うん、そのはず。
はい。はい、どうでした初舞台の感想。
いや、ガチガチでしたよね。あんま覚えてないです、でも。
まあでも、初めて木馬亭を検査来てから1年ちょっと
ですね。確かにそうです
ね。歌に出てる。
古流師匠早いんだよね。すぐ結構舞台上げるっていうか、
はい、実践で鍛えていくみたいな。
弟子入ったら、ね、多分他の師匠方だったら半年とかもうちょっと後ぐらいでようやくこう一応この木馬亭出るのも、はい、なんかその幹部っていうか理事の人たちが聞いて、まあ、この子ならいいかを出すようになってるんですよ、
はいはいはいはい、
なんでそのテストを受けるのはもっと早かったはずなんで、
なるほど、
だから3ヶ月4ヶ月でもテストを受けてるはずなんですよ。
自分は下がね、初舞台を増したりしておいて木馬亭はその後にあるみたいな。
そうそう、なんでそれで言うと古流師匠がもうこの子を早く受けさせてにしてるはずなんで、はいはい、やっぱ早いよね。
早かったですね。早いって言われました ね、
ね
ガチガチ。
ガチガチでしたね。もう何もわけもわからない時だから、まだ慣れ始めたぐらいの時期だし、あの楽屋に入ること。
はいはいはい、
そうだよね。
そうですね。こ、怖い怖い。怖い怖い。
でも師匠は怖くないでしょ。
そうですね。
え、怒ったりもするんですか。
うん、まあされますけど。
え、どういう感じで。
腹に力を入れろ。
ああ、そのことで怒るの。
そうですね。
いや、なんかその修行のこととか、なんかその日常的に。
あ、まあ、たまに。いや、そんなに怒らないですけど、
ね、なんかこう、ね、のんびりというかおおらかというか、ね、なんかこうそんな細々してらっしゃらない印象がとてもあるんですよね。なんかこう、
あの年齢的に言うと自分の親よりも上の世代じゃないですか。師匠
祖母ぐらい、
祖母ぐらいですよね。そんななんかそういうなんかこう年齢差みたいな戸惑いとかなかったですか。
年齢差の戸惑い、まあありましたね。お体のこととかわからないので、
ですよね、
ただ一番そばに玉川優子師匠っていうスーパーウーマンがいました
。
だからそれでまたますますわけが分からなくなりました、ね、90、その時は90言ってないかな、はい、90歳ぐらいで、はいはい、スタスタスタスタ走ってるので、
うん、90歳ってこんな若いのって
感じですよね。でも師匠はそんなになんか、
はいはいはいはい、
そうでもないし、どっちが基準な
のか。まあでも80オーバー女子のそこにポツンと20代で入るわけですよね。
そう、優子師匠とあの古流師匠がすごい親しいんです、はい、だから古流師匠に弟子入りするってことは、まあ、ちょっとこう優子門下にも近いというか、そこにもなんか一緒にお世話になる稽古も優子師匠の
推薦
でやる感じだもんね。
まあね、あの初舞台の曲師も優子師匠、
うん、あ、そうだったそうだった、
そうですね、見ていただいてそこまで本当に、
はい、そうだそうだ、は
い、いやで、あのまあ年明け、去年の年明けまで、まあ、3年
4年
4年ですね、はい、この4年間というのは、はいはい、どんな感じだったのでしょうか。
4年間というのは、
はい、
まあなんかすごいあっという間で、そうですね、まあ最後の2年が師匠と、あの師匠との時間がすごく やっぱり忘れられないなという感じですね。はいはいはい、
2年、
うん、最後のっていうか、あの師匠が多分赤羽ですね、越谷に住んでたんだけど、その家を引き払って、あの基本居所名古屋に
したん
ですね。でそこから通うような感じで、
名古屋結構じゃあ通われて、
名古屋に私が通うんで、師匠が通い師匠みたいになってて、
なるほど、そうか、向こう手に視点があるから
とか、他の仕事の時に東京でこう仮住まいっていうか、はいはい、滞在して、はいはい、そっか、もう引き払ってたんだ。
引き払って、だから、
ああ、そうかそ
うか、でちょっとだんだんお体も、うん、弱ってこられる時もあったので、あの駅まで迎えに行ったり、もうめんどくさいから、赤羽、あの、師匠が、名古屋から東京に来る時は、あの赤羽の有子師匠のお宅に、
はい、
まあ、ちょっと何日かステイされる感じだったので、もうめんどくさいから私も赤羽に住んでようと思って、あの港区から北区赤羽に、
港区に住んで
る、はい、
港区から赤羽って、ちょっとやっぱり極端にまたこれも違いますよね。
でも赤羽の方が好きですね。よかった、でも帰ってよかったです。でもう住んで、あの木馬も出られるときは一緒について、
あ、そっか、よりこう密着して貢献したりするのったのが、その
なんか、時間もちょっと忘れちゃったりそういうことあったので、あとなんかね、ちょっと怪我したりしたこともあって、はいはいはい、そうですね、
はいはい、
お宅まで行ったりして、
なんか転んじゃったりした
の。そうです、はい、しょっちゅう転ばれ
て、ね、あったよね、
ナビオベの時も確か怪我されたんですよね、
うん、そうですね、はいはい、なのでなんかもうほとんどの家族に近いような時期もありましたね、
はいはいはい、
でそんな中で結構あの川上八監督があの映画にしてくださった
。ああ、そうですね。
そうです、そういうのもあって大忙しだったんです、
ね。ドキュメンタリーね。
え、あの映像って YouTube で見られるの？見られないか。
YouTube で見られない。
ああ、ない。インチューンっていう、はい、多分有料会員で見られる、
はいはい。あ、有料になれば。
はい、港屋古流インチューン。
一席がね、まるまる浪曲入ってるっていう。
はい、おお、ありがとうございます。
は
い、
あとあの NHK の。インターナショナル
の、はい、NHK ワールド、
はい、
ああそうそう、取材されて
たもんね、
あれもすごく良かったですよ、
ね、ありがとうございます、
一緒に密着で
泣ける、
山形市まで、
あれそう、山形まで行ったり、ね、伊万里まで行ったり、
はい、はい、そんな密着の、
はい、そうです、
あれはでも半分小池さんと半分小池さんのね、
いやもう半分以上私になっちゃって、ね、申し訳ない、
はい、
それはNHK ワールドはあのその後だったんですけど、師匠が、ね、あっちに、ね、戻られて、その映画に出られる、はい、であのなんかドミューンとか、
あ、ドミューンありました、
ね、いろんな活動をちょっとあっちか監督が考えてくださって、はいはい、でいろいろ出るのに、はい、こっちはなんか現実的なあの面であの、はい、やっぱりお世話した方がいいなという感じで、師匠うちに泊まった方が早いですよとか言って、
で、あの
同棲みたいな一瞬になってちょっと楽しかったんですけど、
うちに泊まったことあったの、
はい、そうです、ちょっと楽しかったですけど、それも、
まあ、そのうち妹弟子も入ってきて、
そうですね、
あ、そうだそうだ、
はい、その頃だったですね、
はい
はい、
港屋一門みたいにね、雑誌とかにも載りましたもんね、確かね、
雑誌、あ、はい、はい、そうですね、
はいはい、
木と骨だ、
はい、そうですね、
あ、あの有子師匠もね、取り上げていただいたりしてますが、
はいはい、
そしてどんどん後輩も浪曲界に後輩も入ってきて、はい、
そうですね、
あの2015年のフェイスブックにデビューしてからほとんど緊張することはなかったのですが、春野さん、小染さん、美子さんと後輩がデビューしていく中、下手はできないと思って緊張するようになったみたいな。
あ、そんなこと言ってました。
はい、お書きになって、はい、
私多分一回行ったら忘れちゃうんですよ。ちょっとやめた方がいいですけどね。
まあでも、まあ後輩がどんどん増えて、まあね、
いやそれは気持ちね、だから今まで開口一番だったのが、はい、その二つ目に上がったりすると、はい、それ別の緊張がね、
そうですね、
ありますよね。
まあでもちょっと浪曲界自体がこう、なんていうんですか、あのお客さんが、若いお客さんが入ってきて、ちょっと変わってくる時期のちょっと前にお入りになってる感じですよね。
本当にそうですね、私が初めて見に来た時は5人ぐらいしか、
はいはいはい、
しかも結構大先輩みたいなベテランの、はいはいはい、ね、あのお客さんだったんです
けど、つば、はい、なれしてないような日だった、
つば、はい、なれも全然してなかった、
ね、ああそっか、
3日連続これ大丈夫かな、やっぱり ぱり25歳かって言わない方がいい、まあ、
20代が来るとやっぱり当然やっぱりね大丈夫っていうの
いやまあまあそうか、うん、今よりももっと若い女性が入ってくるのがない
若い人来てますね今ね、うん、全然あの頃の風景が嘘みたいで、
うん、そうですね今だったらそんな珍しくないもんね
そうですよね
まあちょっとその浪曲自体が帯同してる感じはありますよね、
うん、そう思うとやっぱ変わってきてます
ね、うん、変わってきてますね
この場面ぐらいで大きくね
確かにそうです、
はいはい、だから逆に言うとねあの小雪さんが師匠に入ったようにその上の方々のを吸収した人が下を見ていかなきゃいけない時代になっていくような時代の始まりにはなってきてるのかなって気がちょっとするんですよね見てて拝見してて、はい、
そういえばそれこそ竹春師匠が最後、まあ、あの発案というか若手5人の、はいはい、あれって結局ユニットになっているのあれきりなの
か年明けあれ
年明け5
なんか名前もちょっとよくわからない
ちょっとどっちか、はい、どっちつかずで、はいはい、あれ年明け5で
いや多分年明け5みたいに
みたいな
多分竹原氏は言ったけど、うん、そこ年明け5ではないなんかな
ユニット名まあなんかユニットとして固まってないので今のところ
そうよね
ちょバラバラになっちゃって寂しいですね、う
ん、その、はい、隼人くんから小雪さんまでだっけあ春のあそうか涼月さんから
そうです、ね、
あ春のさんまでだで、
はい、
あそうだそうだ
去年の5月に国立演芸場でしたね
はいはいはいはいはい
あそうかあれからもう1年ということです ね, そうですねもう間もなくね、はい
まあ、先ほど赤羽に引っ越した話が出ましたけど、
はい、
赤羽が痛く肌にあったと
肌に合いました、はい、
それはあれですかね、はい、こうあの飲む人に優しい街だからって、
まあ、それ
丸マスに代表されるようなな
んというか飲む人に優しくもありあの田町に前あの港区の芝浦ですね品川の隣、
はい、
全然違うでしょうか
違いますよね
東京へ大学を出てからそこに長く住んだんですか結構
そうですね7年は住んで、
あ港区に
港区にはい
一番あの所得の高い
港区に、
は
いね、家賃の高い
家賃
も住んだの
家賃意外と安かったですね
あそうなんですね
あの穴場でしたすごい
そこから北区はちょっとギャップあります
ギャップすごいただあの、まあ、お稽古に優子師匠のお宅に行くたんびに、はいはい、あ赤羽っていい街だなみたいなあの田町の前に朝内に住んでたから、
はい、ああなるほどなるほどなるほどそっちの
なるほど中央線文化みたいなね、
はいはい、ちょっと違うんですけどそもうよりちょっとダサめって言っちゃったあのなんという
まあまあ庶民的という
庶民的ですね阿佐、はい、ヶ谷とかは若者が多いので、
はい、
ちょっとかっこつけるところもまあ可愛いらしいんですけど、
ね
はい
はいはいはい、まああの2015年に引っ越されたということちょうどあの、はい山田孝之の東京都北区赤羽
の直後
ぐらいですよね。
スポットが当たる頃
に。あの漫画を原作にして、うんうん、山田孝之が住んじゃうみたいな、
はい、
ドキュメント。まああの世界そのままですね、赤羽って。
そうですね。
はい。まあでも古い店あり、朝からやってる飲み屋あり。
うん、いや結構
飲み屋すごいですよね。
でそれぞれ人情が溢れてて、
まあ、確かに。
びっくりしましたね。
飲み屋の人情が。
飲み屋のな
んか。飲み屋の赤羽でもね、会やられてますもんね。
そうですそうです。今隔月で第3土曜日に赤羽浪曲会やってます。
浪曲似合う街ですよね。赤羽ってなんか
結構そうなんです。あの近くの、お店に、
はい、
居酒屋さんに、
ええ、
であのおばさん一人でやってるんですけど、はい、あの毎日銭湯帰りに寄るお客さんが何人かいて、
いいな、しびれるな。
そうなんです。帰宅最高と思って、
はいはい、
であのちょっと話やっぱなんか隣に居付け合わせた人と話して、はいはい、浪曲やってるんだってねみたいな話になったら、はい、あ行く行くってやっぱりなってくださるので、
それで本当に来てくれる。
結構地元の方が多
い。おいいね。
だからいいなと思って。
今でもやってるのは結構こうこじんまりの限定結構。
そうですね。12名ちょいしか入れない。
ね、結構な。狭さが、ね、
結構狭さです
12名っていうと、それは居酒屋みたいなところなんですか。
ハンバーガー屋さんで。
ハンバーガー屋さん。
あの貸してくださるっていう、あのそこのマスターは若いんですけど、あの親御さんが詩吟を の先生をやっててすごいそういう興味がある。
なるほどなるほど。
でマスター自体もなんか興味を示してくださって、よく行くお店なんですけど、それでそのご縁で、でただあのお客さん入らない時間帯に、そしたらワンドリンク制ならばうちも儲けになるっていう、
ああ
そういう感じでや
って、ね、
でやっぱ結構楽しんでやってくださるので、詩吟の生徒さんも来てくださって、
あいいね、
はい、
赤羽座の曲いいですねなんかね、
もっとね赤羽に広めたいですけど、
赤羽って意外とその演芸ってあんまりやってない
のかな、あんまそうです、
まあ、
落語とかでやってます、
やってます、ちょいちょいどっかでやってるみたいです、あの、中八郎師匠もなんかあの辺に住んでるみたいなの で そこで帰宅つながりで何か一回やってるようなことも聞いたことあります。ホクトピアがまあ王子にあるので、
あ、そうだ、まあ、そこまで行けばね、
ホクトピアは、ね、まあ、演芸の、うん、ありますからね、
北斗宮のお膝元みたいになってますね、
赤羽が、
そんなにこうあちこちで盛んではないですけど、ちょいちょい、
まあ、赤羽でも駅としては大きいですからね、
駅として大きいですね、
はい、あそうですよね、駅として
大きいです、
はい、
今後の活動に関して、
今後の活動、
はいはい、まあ、赤羽をベースにしつつ、
赤羽をベースにしつつ、
はい、
今後の
どんなことを考えて、
ああそうですね、今、はい、今基本的にあの師匠のネタをガツガツ覚えてる感じですよね、
はい、
そうですね、でもなんかもともとそのシンガーソングであったりとか、もともと好きだった世界観とかとまたちょっと違ったりきっとするじゃないですか、
そうです、
ね、そういうのとこう、こう自分のバックボーンと浪曲をつなげていこうみたいなのとか、そんなもう浪曲は浪曲で古典をやっていこうって感じですか、
つなげていこうというよりもおのずとあのなんていうか足元の時点でつながってると思っているので、もっとそれを自分の中で掘り下げるみたいな、自分はこう何者であるのか、何が似合うのかというか、自分の中で何がまた生まれるのかっていうのもちょっと掘り下げて、
でもきっと多分その今この今までのこう歩みをお聞きした感じで思ったのは、小池さんのファンになった方は多分歌を聴いてみたいと思うんじゃないかなって気もしたんですよ、なん
か、ね、おーそうですか、
うん、
あ
ーボーカルとしてや活動されてて、あの自作の歌もあるだったらそれも聴いてみたいな、
あ小池さんの歌う
要するにベースとしてはボーカリストみたいなところがちょっとあるわけじゃないですか、そのボーカリスト的に浪曲に惚れたみたいなところがあるわけですから、ルーツを探るっていう意味ではね、
そうですね、
まあ、津軽海峡冬景色なのかなんか分かんないですけど、
でも逆にそんだけ引き出しが今あるとこう、
はいはい、
実際自分がこうそのなんだろうな、サービスとかじゃなくて本当一番歌いたい歌とみたいなものって逆に今ああパッとこう あったりするの、
え誰か あります、
ね、歌で言えば、
まあまあ、
例えば分かんないだろうけど
パティ・スミスのグローリアとかですかね、あの語りから入るんですよ、へー、子供がいじめられたからなんか幻想が生まれる、はい、でだんだん歌いになっていく、へー、浪曲だなと思って、
そう忘年会同じで忘年会のそのオペラ的なものしか、去年はお墓の前で、
あそうです、
ね、去年はね
千の風に、
そうそうい
やでもあのオペラもあの時小池さんオペラで小太郎さんが褒めて、もうすごいなこの世界観は、ね、ちょっとねあの時は
この国はどこだみたいな、
てかみんなバックボーンがバラバラすぎて思ったんですよ、
変化球しか投げないっていうね、そうそうそうそう、若手が
何のイベントか全く分からない、
途中からやっと師匠方が演歌とか歌って、あこれだよ余興ってこれだよってなるってい
う、民謡とかじゃねえのかよみたいな、
そうですよね、う
ん、でもそこら辺の幅の広さがこれからの
論争会
の
なんかこう、
ね、幅の広さというか、うん、なってきはするんですよね、なんかそれでいい気がするんですよね、
だからなんかあの声楽とかなんか浪曲の声とかに興味ある人たくさん、まあ、いらっしゃると思うんです、音楽好きの人とかで、多分そういうこととお話し続けたり、あの、うん、なんだろう説明したりとか、うん、あの一番もしかしたらできるのが小池さん、うん、
コウタロさんに近い立ち位置で、
ただちょっと方名だとまたそれもちょっと変化球じゃないですか、
音楽をやってきた方をグッとこう束ねるような力を実は浪曲が持ってるっていう一つのケースだと思うんですね、うん、
で一応音楽ファンみたいなので言えばまあまあ一応こう メジャーというか、そんなにチンドンとか方名とかよりはもうちょっと身近なバックボーンを背負ってる
というか、ライフさんみたいにその笑いから浪曲に入る方もいらっしゃると思うんですけど、音楽ってやっぱり 幅としてはすごくパイが大きいと思う
んですよ。いや、もっと広いんですよね。
で、音楽でその道を見つけようとして悩んだり回るっていう方もいっぱいいると思うんですね、うんうん、そういう方の一つの道筋として浪曲があるんだよってことを示すと、
てか本来は多分、
まあそうですね、
そっちで、
はい、本来は音楽が強いですよね。
天才少年とか、うんうん、天才少女浪曲師とかがたくさんいたら、それだけやっぱパイがたくさんいて、うん、なんていうか、なん今もね歌手目指す人とかいっぱいいて、はい、パッと売れる人とかも多いじゃないですか。
浪曲師からその南春夫さんとか村田英雄さんが出たパターンも ありましたけど、うん、逆にその逆パターンも今あるんじゃない
か、
うん、
あれ
なんか、
なんか
その入り口としてね、こっちは面白いんだよっていう発信を、うん、浪曲側からしても、
そうですね、
小雪さんの話を聞いててしましたね。
だからそれこそ音楽やってる人とか、
う
ん、ちょっと小雪さんの浪曲とか聞いてもらうと、
音楽で道がないとか、うん、迷ってる方もう死ぬほど演芸以上にいっぱいいるはずなので、
確かに
救いにはなると思うんですよね。
ね、あの若い子だとこうお芝居、まあ、実際今ね並行してやってるアイナさんみたいなのも含めて、はいはい、その役者から講談になるとか役者から落語、はいはい、しかも浪曲にもなってる人多いけど、はいはいはい、実はもっと音楽やってましたで、はいはい、浪曲師になる人が、
だって浪曲ね1声2
節
もっといるわけですから、
本当ね、うん、そうですね、
やっぱ極めて音楽的ですよね。浪曲って和芸というよりはやっぱり
音楽ですから、
ね、はいはい、だからそういう意味ではそのもっとハマる人が実は音楽ファンにこそいるんじゃないか、
う
ん、音楽を目指していいんじゃないかってちょっとやっぱしましたね。
確かに、
今日
あの5月2日に私あの新宿のレゲエクラブであ 浪曲ライブ、
はいはいはい、
そういえば、
はいはいはい、
それももともと音楽好きの方が、
通り挟んで水平のじゃない方ですよね、あの公園の近い側というか、
そうです、あの御苑のすぐそば
の、はい、ね、
オープンっていうレゲエクラブで、はいはいはい、なんとレゲエクラブで記念賞
を、でもなんかレゲエとかそういう、はい、まあ、ブルースとかやってる方にはなんかすごく引っかくんじゃないかなと思うんですよね。
確かに、うん、古い音楽を好きな方特にやっぱり
ですよね、
興味示して
る、しかも物語がそこにあるわけですから、
うん、そうそうそう、うん、そう確かに、
だから、まあ、音楽の方に浪曲から発信する、
そうですね、
はい、
じゃあその
発信機として
担えるように頑張ります。
多分幸せになると思うんですよ、きっと、うん、ブルースとか物語なわけですからね、うんうん、それはちょっとね知ってもらうためにはいいんじゃないかっていうか、
そうです、
はいはい、
私あの、
ま、多分ね大さんとは音楽方向じゃないと、
そうですね、
いろんな方向にでも向いてる方がいいはずなんで、
いやいや絶対そうです、はいはい、
それをなんかまとめるパワーが浪曲時代にあるってことなので、
確かに
そう、もういろんな要素がね、うん、入って
だって今ね大工さんと小雪さんと、ま、バックボーン的には全く別なんだ、うん、
全く
あのバックボーンだけ考えたら同じジャンルにいないと思うんですよ。
そうですね、
でも浪曲ってキーワードで同じジャンルで、
そうですね、
それはやっぱりこうジャンルとして強いというか、
そうです、ね、
多様性がある
というか、幅広い、
そんな気はなんかするんですよね、そこがもっと伝わるともっと魅力が、楽しみ方も変わるかなって気はちょっとなんかしましたね、うん、今日、はいはい、これこそ浪曲入門みたいな
その浪曲入門のね、非日にち的な宣伝も、
はい、あ、そうですね、そうですね、前回やってないというね、
あ、前回、あ、まさかの、ね、やんなかったですか、
いや前回あの浪曲入門やっていけないんですけど、まあ、あの文字では出しますけど、
あくまでその浪曲入門のためのね、
これは予習編、
予習編ですからね、
はい、
そう、レゲエクラブの宣伝してる場合じゃないのよ、いや、もちろんしていいのよ、全然していいのよ、
はい、小雪さんのゲストの、
4月24日、
24日、はい、
月曜日ですね、
はい、
7時30分から、はい、新宿ミュージックテイトで、はい、小雪さんゲストの浪曲入門、
はい、
ございまして、でそのひとっ節うなるコーナーはその、まあ、古流節ですね、古流師匠のだって演目を全部覚えてるから、はい、そのじゃあ古流師匠、まあ、らしい節の部分をちょっと、
はい、
みんなで
難しい、いや本当それこそどうこれすごい難しそうなんですけど、
もっともちょっとあの腹式呼吸の練習から始めていいですか、こうするんですよね、
それを
ずっと、まあ、でもね、いかに難しいかは体験すると本当に分かるんで、
一人ずつやらせるわけじゃないので、ちょっとみんなでこうね、 ちょっと体験してみよう的な、は
い、
本当無理
な大工さんも一緒になってくださいね。
あんな声、ね、はい、絶対出ないですからね、はい、それもやってみる機会でもあり、はい、まあ、演目はまたその時のお楽しみですけどね、
はいはい、もちろんトークもたっぷり、
はい、あるかと
今回話してない、
そうですね、
禁断の話、
はい、禁断の話、ついにあの禁断の、
はい、好みのタイプわから
ん、そうですね、そこ掘り下げて、
そういうところ、
そうですね、
でもいいけど、
そこ中に言っちゃいましたけど、
ああ、言ってた、言ってた、なんか言ってたな、言ってた、
そうです、
言いました
、そんなわけで、ぜひ、
はい、4月24日は、
4日です、
はい、ミュージックデートで、小雪さんの素顔を発見する、
はい、
お待ちしております。
お待ちしてます。